さあ、やってまいりました。暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今回はハマート朝倉店にお邪魔してスタッフ高野さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回がですね、夏の節電対策その2、冷蔵庫冷凍庫編ということで、今月はですね、家庭でできる夏の節電対策をねご紹介しておりまして、前回はエアコンの対策、こちらご紹介しました。それに続いて今回は冷蔵庫、またそして冷凍庫もですね、合わせて節電対策のポイントをご紹介いただくということなんですが、高野さん、まず夏はその冷蔵庫の消費電力ってやっぱり高くなるそうなんですが、これ理由って何なんでしょうね。
はい、冷蔵庫は設置している部屋の室温の影響を受けやすく、室温が上昇すると庫内の温度維持のため冷蔵庫の消費電力が上昇します。不在時のエアコン停止が室温上昇につながることにも注意しましょう。
そうなんですね。冷蔵庫置いてあるお部屋の室温、これが大きく関わってくるというのはちょっと盲点だった気がしますね。いや、これも本当に注意が必要です。また夏はですね、冷たい飲み物や食べ物の利用が増えて、その冷蔵庫の開け閉めの回数自体が多くなって庫内の冷気が逃げる、これもやっぱり原因の一つと言えそうなんですね。さあ、それでは節電対策ポイント進んでいきますと、まず一つ目は何でしょう。
はい、冷蔵庫内の食品保存についてですが、食品を詰め込みすぎると冷却効率が下がります。庫内の奥の壁が見える7割程度で抑えるくらいが良いでしょう。また熱いものを入れると庫内温度が上昇し冷却効率が下がります。周囲の食品の鮮度にも影響が出るので十分に冷ましてから入れましょう。
これも本当に大事なことですよね。食品をそもそも詰め込みすぎないことで、まあ、目安としてなんですが、その冷蔵庫内の奥の壁が見えるぐらいの隙間がある、7割ぐらいにその入れるものを抑えておく、これが目安になりそうなんですね。あと鍋とかですね、ちょっと明日にまで置いときたいということで冷蔵庫内に入れようとしてですね、これがまだ熱持っている状態だと周りの食品の鮮度にも影響が出てしまいますので、やっぱりこれも十分に冷ましてから入れる、これもポイントの一つということなんですね。さあ、二つ目お願いします。
はい、次は冷凍庫内の食品保存についてなんですが、食品は多めに入れて隙間がない状態にすると凍った食品自体が保冷剤の役割になり節電効果に役立ちます。
一つ目ご紹介いただいた冷蔵庫内の食品保存については、冷蔵庫内こうあまりぎゅうぎゅうに詰めないで7割程度に抑えるという話だったんですが、冷凍庫内は逆に隙間がない状態にすると、その凍った食品自体が保冷剤の役割になってかえって節電効果役立つ、まあ、これも原理としてはすごく分かる話ですよね。これだから冷蔵庫内は7割程度、冷凍庫内は10割ギッチギチに、はい、入れておくと覚えていただくといいんじゃないでしょうか。さあ、そして3つ目のポイントお願いします。
はい、庫内の整理整頓も大切です。ドアを開けると冷気が外に出て庫内の温度が上がってしまいます。食品を庫内から取り出すときは素早くまとめてできるように整理整頓を意識しましょう。種類や日付別に保管場所を決めたり、トレイやケースなどで分別して分かりやすくすると良いでしょう。
これもね、最近よく言われることではありますよね。やっぱりドアの開け閉めでその冷気が外に出てしまって庫内の温度が結果上がってしまうっていうことはやっぱありますので、食品を冷蔵庫内から取り出す際は素早くまとめてできるように日頃からの整理整頓を意識しておくと良さそうだということなんですね。種類とか日付別に保管場所を決めたりすると、もうそこで記憶してますからね。パッと開けてパッと取ってパッと閉めるっていう、これ大事ですね。なるほど。あとそのドアの外側にホワイトボードを置いておいてですね、そこに食品名を記入しておくと、まあ、ドアを開けずとも食材が管理しやすくなります。まだあれが残ってるとか、あれはもうなくなったとか、そういったこともね管理できますから、これもおすすめのポイントですね。そして4つ目いかがでしょう。
はい、冷蔵庫の設置場所なんですが、冷蔵庫の周囲に隙間がないと放熱がされにくくなり冷却効率が低下します。必要とされる隙間は機種によって異なるので取扱説明書などで確認しましょう。
冷蔵庫の設置場所、これ自体もその置き場所 ちゃんとポイントを抑えれば節電につながる場合があるということなんですね。確かによく言われますよね。新しいこう冷蔵庫なんか買った時にはですね、壁に何センチ隙間ちゃんとありますかって聞かれたりやっぱりしますよね。だからそれをもう隙間なくつけてしまうと放熱がされにくくなって冷却効果が下がってしまうということですから、これはね皆さんのご自宅にある冷蔵庫その機種の取扱説明書、はい、ご覧いただければと思います。またこの設置場所なんですが、直射日光の当たる場所やコンロなどの熱源近くなど高温になる場所はやっぱり避けた方がいいということなんですね。確かにこれもうなずける話です。さあ5つ目のポイントお願いします。
はい、庫内の温度設定です。先ほど紹介した4つの対策とともに庫内の温度設定の見直しや運転モードを活用すると無駄な電力消費を抑えることができます。
皆さんここまでやってらっしゃいますでしょうか。松木家ではですね、一切こんな冷蔵庫内の温度設定なんて見たことがありませんでした。その存在も知らなかったと言っても過言じゃありません。でもね、これもちゃんと見て、だからおそらくこれってその各ご家庭の生活習慣にも影響してくるのかなと思いますよね。だからどういったものを入れるのか、それだったらここまで冷やさなくても大丈夫とかね、例えばそういったことも考えられるかもしれませんので、ぜひ皆さん庫内の温度設定の見直し、あと運転モードをですね上手に活用すると無駄な電力消費を抑えることもできそうですので、ぜひね、ご自宅の冷蔵庫チェックしてみてください。というわけで今回は夏の節電対策冷蔵庫冷凍庫編と題しまして、ハマート朝倉店のスタッフ高野さんにお話を伺いました。高野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。